どうも、オレンジです。
どうも、ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。
孤独のグルメをやってみたい。
あら。
あらって。最近ね、孤独のグルメとかさ、なんか再放送すごいしてるもんだから、はいはい、まあ録画
して。ずっとしてますよね。してるんだ。ね、録画してるんだ。
録画もしてますよ。いや、まあでも考えたら別に配信とかでも見れるんだけど、なんかやっぱこう、ね、ちょっと押してる感じが楽しいっていうかさ、今、
押してる。
今ね、セカンドシーズンやってるの。
おー、初期も初期だね。
そうで、まあ、孤独のグルメファンがどれぐらいいるかね、わかんないですけど、見てます、うん、
ずっと見てますよ、
ね。セカンドシーズンはさ、
はい。
いや、ちょっとずつ構成が変わってるんだよね。孤独のグルメも。ほうほう。イメージとしては、なんかこう、仕事で用事で出かけた先で、
うん。
まあ、偶然、ヘンミエミリと喋って、偶然じゃないな
時代を感じるな。ヘンミエミリに時代を感じるな。
なんか、それぐらいの人が会うじゃん。わかんないけど。で、それで会って、おいで、近くを歩いていて、腹が減った、てんてんてんみたいなので会って、ね、お店見つけて、はいで、うん、これもね、店に入ってからの、まあ、挙動もちょっと変わったりするんだけど、まあ、飯食って終わりっていうさ、まあ、だから飯食うのがほとんどなんだけど、はい、初期の方は、
はい、
なんか、コーヒー飲んだりするのね、先に。
へぇー、そうでしたっけ？
こんなところにいいお店がある。なんか、つって入って、まず、飯食ってないのに、まずコーヒー飲んで、で、その後、こんなところに美味しそうなスイーツが、どれどれみたいな感じで入って、スイーツ食って、
ぶらってるな。
で、その後で、腹が減ったっつって、なんかおかしいけど、減ってんのかいと思うけど、飯を食べに行くみたいな、そういう回もあったりして。
へ
ー。で、お店入ってからも、なんかね、普通になんか選ぶじゃないメニューで、これは困った、どれを選おう。あそこで食べて
る
の
は
なんだみたいなで選ぶんだけど、いやいや、最初に決めた私のこの、ちょっとつ申し、一つ決めたもので食べるしかないんだ。なんか言って選んだんだけど、もう一品頼んでみようみたいなのがあるわけ。
はいはい。かなりの量頼みますからね、井の頭さんはね。
そう。あれがね、そう。三品ぐらい頼んじゃったりするわけよ。
すごいですよね。
とんかつ定食食って、付け合わせの、なんかこう、とろろ、なんとかみたいなの頼んで、隣の、席を見たら、うどんがうまそうだって、うどんももう一回頼むみたいな。
あんまり食えないだろ。普段の生活でしないやつですよね。うん。
いや、だからすごい、まあ、いろんな都合もあるんでしょうし、もちろんね、孤独のグルメさんがお腹空いてるから。
お店としてね、出したいみたいなのあるからね、多分ね。
いや、まあ、店の、要求というよりかは見せたいんだなと思いますけど。
くずみさんがね、
はい。そう。だから、まあそういうことやって、でももう腹パンパンよ。またコーヒーからスイーツから食べてるから、もう、パンパンだと思うんだけど。
ね、松重豊かのね、胃袋が、はい。
そう、だから途中でその、最初になんかよそごとするというのもあったり、あと、まあ、俺が見たやつだと、シティボーイズが謎の、なんか妄想コントをするみたいなのも挟まってたから。
三人、はい、三人出た？
あ、
佐伯さんもいた？
佐伯さんだけだね。佐伯さんだけで。
佐伯さんが。
したけど。
はいはい。うん。
なんかそういうのもあって、まあなんかいろいろバリエーションあるんだなと思いましたけど、やってみたいと思って。
はいはいはいはいはい。これあれですよね。よくいる、その孤独のグルメが放送されて翌日にただただ並んで、行列で食べて帰ってくるんじゃなくて、あれをそのままトレースするってことですよね。
あれを、あれっていうかその、ふらっと街中、まあ用事があって行って、その帰り道に腹が減ったっていうのを、まあ言わなくてもいいんだけど、それを、なんか、その街中歩いてて、はいはい、まあ、あえて言おうか、遅延点ではないところ。
はい、
個人がやってそうな店で、そう、いい店を、 なんていうかな、意図的にそこじゃなくて、なんか偶然見つけるみたいな。まあ、それむずいんだけど、そんなことできないんだけど。で、それをちょっとやって、そう、見たよ。
いいじゃないですか。それ、うん。
そしたら、でもなかなか難しいんだけど、まあ、いいとこ行ったの。新橋行ったの。
はいはいはいはいはいはい。まあ、多いわな。めちゃくちゃ店多いわ。
うん、そうそう。新橋の、あれはなんだ？汐留側の方です。SL 側の方がありますよね。はいはい、うんうん、新入新
橋。逆でしょ？ SL と逆でしょ？汐留って。
そうそう、うん。あっちが、まあ割とこうイメージのあるね、そのインタビューとかされてるような方向ですけど、はいはいはい、逆側の方が、はい、まあゆりかもめとか乗れる方ですよ。
はいはいはい。
あっちの方があって。で、そっちの方には、新橋駅前ビルっていうのがあるんですね。
はい、ありますあります。
はい。で、新橋駅前ビルっていうのは、まあ、ビジネスビルがほとんど上の方入って、でも今は結構抜けてるのかもしれないけど、まあ、タクシー会社とかなんかそういうとこ入ってるのかな。で、その、地下だよね。地下には、はいはいはい、まあ、1階も含めてですけど、ね、大量の飯屋があって、うん、これびっくりするよ。あのしなびた感じね、はい、とは、ちょっと似つかわしくない盛り上がりっていうか、平日に行ったんですけど、うん、土日はお休みしてるんでね、はいはい、だから本当にビジネス、まあ、向けって感じだと、ね、うん、思うんですけど、うん、地下行ってさ、どれどれ、ここで今日は見つけよう、なんて、言ってないけど。
その前何してたんですか、ちなみに。ちなみにどういう状態からそこに行ったんですか？
その前は、だから、ちょっと仕事の要件で書類渡さなくて、はいはいはいはい、
あ、まさにじゃないですか。
本当に松重さんやってて。はいはい、で、
まさにまさに。は
い、そうそう。なんか、ぶつくさ言いながらも、まあ、とにかく渡せたんだ、うん、これで大丈夫、とかって言いながら。
はいはい。
新橋もいい街だな、なんて言いながら。
井の頭さんの仕事もよくわかんないですけどね。個人、なんか、仲介業みたいなね。そうね。わかんない仕事しますからね。
そう、はい。で、まあ、とにかくふらふら歩いてて、うん、そう、この、新橋駅前ビル、なくなるなくなるとは言っているが、一体いつなくなるんだろう。こういうふうな半端な気持ちもまたいい、なんて言いながら、こう歩いて、新橋駅前ビルって1号館と2号館ってあるんですよね。
はい、2つありますね、並んでますね。
そう。で、汐留に行く、地下ルートがあって、そこの道でちょうど分かれてて、地下でも、移動ができるっていうか、うん、まあ、そういう場所なんですけど、どっちもね、飲食街が多いんですが、うん、2号の方がどっちかというと、その飲み屋街、本当にちっちゃい飲み屋街がいっぱい、いっぱいあって、そこはもう昼間、うん、俺行ったのは3時ぐらいですけど、もうその段階から始まってるっていうか、まあ、ちょっとマスターがさ、いそいそと、はい、ママが、いそいそと移動してるみたいな感じもあって。
うん、うん。
で、そんな中でなんか意味せないかな、つってさ、で、
はい。
うなぎ屋がありまして。
あら、ポンさん大好き、うなぎ屋さん。
あのさ、駅前ビルの地下だけど、2軒あるんだよね。
地下にうなぎ屋が2軒、うなぎを前面に押し出してる店が？
そう、そうそう、本当にそう。
へー。
で、ほぼほぼハス向かいみたいなところにあるのよ、うなぎ屋が。
ほほほほほほ。
で、さ、これ、まあ、もうこうなってくると、孤独のグルメじゃもうなくなってくるんだけど、どっちがいいかなってずっと悩んじゃって。って。
あんま井の頭さん悩まないよね、その二択ではね。うなぎ屋が二つあってどっち行こうか
と。途中で見る場合もあるけど、今日はラーメンではないって言いながら、
そうね、食べ物を決めるよね、まずね。
そうそうそうそう。はい、なんかまあ、うなぎで悩んだんですけど、で、ちょうど同じ1600、700円ぐらいだから、値段もそんな変わんないんだよね。で、片方は結構趣のある感じのお店で、で、片方はカウンターのみなんです。
あらあらあらあらあら。違いますね。
カウンターの方行きまして。
あら、意外。
そう。いやいや、だから、ここもなんか、わかんないんだけど、お客さんはそのカウンターの方はいなかったんだけど、だけど、うん、なんか今日は、ちょっとカウンターでもいいかなと思って、来まして、
うんうんうん、
はい。で、でもまあ俺が行ってさ、結構時間かかったからちゃんとやってらっしゃったのかな、って、まあ勝手に思いながら、うん、この待つ時間もうなぎの良さ、みたいなことを思ってないけど、まあそういうことを、つぶやいてもいいかな。
あんまカウンターの店行かないですもんね、犬頭さんね。
まあいい。そうだね。まあちょっとね、撮影上の都合もあるかもしれませんけど、まあとにかく行って、うん、で、 うなぎ食って、いやー、大正解。この味、この味、そうそう、みたいな、なんかね、これがサラリーマンの胃袋を満たしているんだと、勝手に私は余計なことを言って、まあ、なんかとにかく思って、で、食べて、いやー、うん、そう、ポンって言いながら、まあ、店を出る。そうそう、まあ、
井の頭っすね。
結局行っちゃうっていうね、井の頭ってね。まあ、とにかく出て、はい、おいで、問題はよ、さっき言ってた、複数食食うっていうやつ。
はいはいはいはい、初期やってたですね。あ、初期じゃないか、今もやってるんですか。
最近も時々やるんですけど、ちゃんとね。
もう、つえさん、相当、お年を重ねられてるのに。
そう、大変だよね、はい。あれやってみたいなと思って。
はいはいはいはいはい。
もう一個食わなきゃと思って。
ランチ時ですよね。あ、ランチでもないのか。ランチ外したらいいのか。ランチ時に。
まあまあ、ちょっと過ぎてはいますけどね。
はいはいはい。
だからどっか行こうかなと思って、で、またその地下でさ。本当にいい感じのとこだから、皆さんお散歩だけでも行ってもらいたいですけど。
もう楽しいですよ。うん、
だから古い商店街が現役って感じなんだよね、本当に。
そうね、あそこにしかないものがあるね、確かにね。
そうそうそう。だから、ニュー新橋ビルの方もいいけど、まあ、ちょっと、割と偏りがあるし、まあ、何回も行けば慣れちゃうんですけど、本当にね、はい、行列とかもあるのよ、本当。
はい、ありますよね。オクトネットかな？蕎麦屋さんとかすごい人気ありますよね。はい。
あ、そうなんだ。で、もう一軒さ、なんかなんだっけな。なんで蕎麦にラー油を入れるのかみたいな、どこにでもありそうだ、なお店に、ちょっと行きたくなっちゃって。
まあ、あれはいっぱいありますよ。チェーンですからね。はい。
そうそう。行ったことなくて、僕は。
めちゃくちゃ量があるところですけどね。はい。よく行った
の。そうなんだよ。はい、量があるんだよ。いや、行かなきゃわかんないわけ。そういうことは。
は
っ
は
っ
は
っ
は。
で、行って。で、そこではあまりの量に、もう、あと2回目の食事ってちょっとあれだよね。食べることに集中しないと食べられないっていうさ、ことがありますから。そうね。そう、それで、チューを頼んだのに、これはチューなのかって思いながら、
はい。デフォルトが大盛りみたいな店ですかね。
そうそうそう。あ、でもこういう味なんだなと思って食べて、まあまあ、ポン、ボンって、ちょっと低めの音になりながら。
ちょっと落ち込んでない？ちょっと、そうだよね。テンション下がってるよね。
なりながら、
おかしいな。
出るっていうのはやって、ああ、これは2軒行くのは大変だけど、なんか、ね、グルメの道ってこういうことなんだろうなとかさ。
俺今さっき思ってたのは、ポンさんがうなぎ屋さんで別なメニューをいくつか頼むを期待してたんだけど、なんで別の蕎麦屋に行ったのそれ。井の頭さんそれやってないでしょ、うん、
そう、いや、そうね。だから、うざくとかさ、頼みはよかったんだろうけど、
そう
ね、白焼きとかね。そうなってきたら、そう、あ、だから、じゃ今度するけど、でもそれも、多分お腹いっぱいになっちゃうよね。ほんとね。
そうなんですよ。どっちしろ、でも、まあ、そうね。うなぎの余韻は消えずに済んだのかもしれないと思って。
そう、だからそこもあった。うなぎを食べているのに、蕎麦食っちゃったら、上書きされちゃうじゃんって気持ちも、すごいあったから、うん。
強いしね、蕎麦もね。はいはい。
だから、1日に2食食うっていうのは、本当にこう、なんていうか、ないよね。だから、
普通
の食欲ベースで生きるじゃん。うん、
はいはいはい。
だけど、何か都合ベースっていうか、何、うん、食欲が、本当に松重さんっていうか、五郎さんには、あるのかなって思うけど、うん、でも、
多分全部食べてないからね、あれ、松重さん。うん。
え？全部食べてない。
全部は食べてないでしょ。全部は食べてないでしょ。食べる気
見せて。いやいや、食べてるよ。松重さんはさ、丁寧だから。そういうところ、だちゃんと腹を減らしていっているし、初めて食ってるとか聞いたことあるけどね。
はいはい、ああ、ははは。そうだよね。あとからアテリコで入れてますもんね、全部ね。
そうそう。まあ、ある程度、動きとかが決まってる部分もあるんでしょうけど。そう、うん。まあ、ということでね。なんか、グルメ散歩は、なんていうか、厳しいけど、でもちょっと楽しいなと思いましたんで。うん、まあ、そんな。
いいじゃない。
ね。二食食うだけでこんなお祭りみたいな騒ぎになれるっていうですね。ちょっといいなと思いましたけど。
もちろんね。はい。
はい。ということで、はい。大騒ぎな、ちょっと無理してる、ポッドキャスト、タネラジでございますが、よろしくお願いします。
巻き込まれた。よろしくお願いします。
はい、ではコーナー行きましょう。人間百景。 はい、人間らしさを感じる風景を紹介しているコーナーでございます。
はいよ。
で今回は、いつも通りというか、レギュラーのね、スーパーの中話ですけど、はい、は
い。スーパーマーケットね。はい。
はい。スーパー、まあね、私スーパーオーケーによく行きまして、オーケーっていうのは、まあ、昼間、特に土日とかはすごい盛り上がりを見せる、まあ、スーパーで、もうパンパンよ。まあでも、どこのスーパーでも大体、お昼間混むんでしょうね。うん。で、そこに、うん、まあ、相も変わらず行きまして。で、行ってる最中に、もうちょっとでスーパーたどり着くってあたりで、子供がね、ご家族で3人ぐらいで歩いていて、お父さんに向かって、うん、父さん、お寿司の匂いがするよってこう言ってて。
うん。
で、お寿司の匂いってなんだろうって思ったのよ。
確かにね。
うん、うん、うん。そう。だから、人によっては、なんか生臭い匂いとかさ、もあるのかもしんないし、うんなんだろうね。なんかまあ、大体まあ、マグロ的なイメージなのかもしんないけど、でも多分、ちょっと酸っぱい。まあ、
お酢の匂いとかね。
そうそうそう。うん、そうね。だけど、お寿司の匂いがするよってなんかさ、この家族、うん、お寿司、ちょいちょい食うのかなとか。いや、あんまり食ってないのかなとか。
うん、うん、うん。
あとは、お寿司の匂いしてないんじゃないかな。本当は。
それね。今俺もそれ思った。それ思ったよ。
うん。じゃ悲しい話じゃなくて、なんかお寿司買って今日は食べるんだっていうなんか気持ちがあった
んですよ。俺だ、全然俺も悲しい話だと思ってなくて、子供の打算だというもちょっと思いましたよ。
うん、ひどいね。まあ、でもちょっと、ね、
目に入ったなこいつって思いましたよ。うん。はい。
ちょっと背中をね、押すというか。お父さんの背中ぐーっと押すみたいな感じで、うん、お寿司の匂いがするよって言ったのかもしれないけど、ああ、そうだね。確かにそういうのもあるのかもしれない。はいはいはい、でも、まあ一応ここでは本当にしたんじゃないかっていうことでもいいのかなとは思ってはいるんですけど、なんか、うんうんうん、その、スーパーに入る前に匂いがするって、なんか、スーパーって機能ばっかり考えちゃうから、物を買う場所って思うけど、なんかもう行く前から楽しいっていうのもあるんだなとちょっと思って。
はいはいはいはいはい。
で、これ商店街とかだとちょっとまた話変わるんだと思うんですけど、ね、道々でさ、唐揚げみたいな匂いとかさ、うん、なんか串焼きの匂いとかさ、はいはいはい、なんかそういう香りを味わいながら商店街ってちょっと楽しい部分もあるじゃないですか。
うん、うん、うん。
それがなんかこう、スーパーってさ、その区画に入って初めて感じるもんなんだけど、行く前にその匂いがしてたら、ちょっと幸せだよなってちょっと思ったりして。
多分スーパーとかってそこら辺すごい気にしてますよね。エリアごとの匂いとかそういうものの出方みたいなのをちゃんとコントロールしてやってる気がしますよね。
そう。だからそこって行くとあれだよね。うなぎ屋さんなんかも匂い出しまくりだからさ、ちょっとそのスーパー的な倫理観と外れるよね。
スーパーでうなぎ屋さんがコテンツして入れて入ってるってあんま見たことないですね。確かにね。
まあ、中ないんだろうけど、その、スーパーの中では成り立つけど、いや、要はさ、うなぎ屋なんつうのはさ、うん、まあ、私のイメージよ。うなぎの匂いさせてなんぼじゃない。
まあ、あえてね、そういう店の作り方する店も多いですよね。パタパタパタパタ。
いや、もうだからほら、もううなぎ屋さんの前で、うなぎの、まあ、タレの香りを、そう、おかずにして飯食うみたいな、そういう冗談もあるぐらいですから。
はい、芸人さんがね、若い頃やってたみたいな、ね。
なんか、遠目で、うんもう、あ、なんかあれこの香ばしい匂い、あれうなぎ屋じゃないみたいなことで引っ張られていくみたいなこともあるわけだけど、なんか匂いさせるのどうなってんのみたいな、怒られるみたいな時代、なんのどうなんだろうねうなぎ屋の匂いで怒られるとかあんのかな
まあ、昔ながらね、成田さんとか行くとね、うなぎ屋の匂いばっかりのとこもありますけど、なかなか強いですよね、どこ行ってもね。
近所迷惑の範囲も、まああんのかなとは思いますけど、まあでもその、
うん。
お子さんは、女の子は、お寿司の匂いがするよという。本当か嘘だか分かんないけども、なんていうかそう。まあ、俺の匂いでも、俺の鼻でも、そう、分かんなかったんで、うん、うん、その、大人たちには分からないお寿司のね、 匂いがあったのかもしれないですけれど。
まあ、確かに子供に、ああ、そうだね。打算とか言っちゃって申し訳ない。そうだよ。子供にしか感じられないものってあるから。トトロとか。あるからね。そういうことかもね。
アニメじゃないっていう感じですけどね。はい。そういうことで。ちょっとわかんなかったかな。はい。皆さん、検索してみてください。
世代が。はい。
はい。ということで、人間百景でございました。
うん。
はい。では、本題参りましょう。今回はですね、新宿の末広亭に行ってきた話をちょっとしたいなというふうに思います。
はいはいはい。
うん。お姉さん、あれですか、寄席とか行かれますか？時々とかでもいいですけど。
何回か行ったことはありますね。本当にでも数えるかくらいです。2、3回ぐらいですかね。うん、はい。
僕もでも実際のところそんなめちゃくちゃ行ってるわけじゃなくて、この数年行けてなかったりもするから、うん、まあ、数は多分トータルでは行ってるんだと思いますけど、あんまり実感としては時々行けてない、うん、まあ行けたかな、みたいな感じなんですけど、たまたまちょっと時間ができて、うん、5時ぐらいかな、末広亭がある。まあ、新宿の、伊勢丹とかのさらにこう、奥というか、2丁目と、はい、間ぐらい、まあ、三丁目とかになるのかな、うん、そのあたり。
この辺僕、飯屋は好きでよく行くんですけどね。
そうそう。あのあたりはすごく飯屋が今ね、もう飲み屋街も盛り上がってて、はい、アジア料理とかも結構多いんですけど、うん、まあ、その、はいはい、結構今、盛り上がってる場所、うん、再開発なんかもちょっと進んでるような、そういう場所の中に、はい、末広亭っていう古い建物が、まあ、残ってまして、まあ、いわゆる、うんうん、なんていうのかね、いつでも行けば落語、漫才が楽しめる場所。で、まあ、吉本系ではない、人たちがやってると。だから、ナイツとかね、そういうふうな人たちなんかもやったりしている場所ですけど、あやなこじきみまろとかさ、神田伯山とかさ、うん、まあ、そういう有名な人も、本当に5分程度ですよ。5分未満ぐらいでぴょっと出てくるだけですけど、いろんな人たちが、うん、入れ替わり立ち替わりやってる、やつで、まあ、だいたい、昼席と夜とあって、で、まあ、夜は4時半ぐらいからかな、うんうん。9時過ぎぐらいまでやってるんですけど。
はいはい、長いですよね。
そうそう。で、ふらっと行ったら、真打ち昇進披露っていうのがドーンと出てて。
おー、でかい。
これね、まあ、印象強いからだろうけど、僕林家正蔵の襲名披露も見たことあるのね。
どれ、小武兵？
コブはい。コブヘみたいなやつが。
僕も昔、はい、よくコブヘって言われてたんで、インターン先で。はい。懐かしいコブヘ。似てるみたいな、
ね。ちょっとコブヘ感ありますけどね。はい。そう。コブヘさんが肖像になるとかっていうのとか見たことがあったりもするし、うん。なんかね、やっぱそういう時の記憶って印象残るんだよね、なんか。もうほんと、
うん、
なんかね、なんていうか、お客さんが、その、出てくる人を、なんかこう、推す？だからアイドルの推しみたいな感じとはちょっと違うのかもしれないけど、なんか、みんながこう応援していくみたいな空間になっていくから、なんかこう、うん、あとね、師匠方が挨拶とかするのよ。
はいはいはいはいはいはい。
そう。で、その間ずっと、うん、まあ、真打ちになった人、襲名した人は頭を下げ続けてるわけ。
うん、歌舞伎みたい、
うんうん。そうそう、その風景なんかも、本当にフラッと見れるんで、いや、ちょっと行ってみようかなと思って、うん、久々にちょっと行ってみたって、まあ話なんですが。
空、うん、いてるんだ、空いてるんだ、席。
いやいや、ギリギリだったと思いますよ。入って、ちょっとお待ちください、こちらでご案内しますんでって言われて、で、本当に席の方は、あと3席ぐらいしかなくて、普通の席が。
あらあらあら。
で、左右のところ、桟敷席っていうのがあって、これが、まあ、末広亭しかないみたいですね。他の寄席ではないみたいなんですけど、畳の席が左右にわーっとありまして。で、はいはい、そこに、まあ、靴脱いで入るようなとこなんですけど、だ結構客席の方はギリギリの方まであるんですが、畳のところでね、ちょっとだけ内側にこう斜めになってるわけ。だから放っておくと、ボールなんかが置いておくと、コロコロコロって内側に転がっていくような感じのところなんですけれど、はいはい、そこの、端っこのところはくる、靴を入れるような箱にもなってたりするんですが、そこに座りまして。うん、で、もう満席だからさ、なんかちょっと昔から私来てたの、 こともあるから、なんか楽、その寄席が満席になるのって結構楽しいんだよね。
うん、うん、うん。
普段は誰もいないっていうのが定番の冗談みたいなところもあるから、そんな中で、うん、まあ、満席だから、ああ、やっぱ晴れがましい席なんだなってちょっと思いながら見てまして。うん、
晴れやかな。
うん。で、幕も、後ろの幕もね、落語家さんが出てくる後ろ側にある幕も、それ専用の、今回はあの、三遊亭、ワン・ジョー、ワンっていうのはひらがなで、ジョーっていうのがまあ、うん、何、大丈夫のジョーですけど、
お
ー、ワン・ジョーさんと、はいはいはいはい。あと、もう一人、林家鶴子さんっていう、うん、この方は女性の方ですね。はい。鶴子さんっていう方が、うん、まあ、真打になられる。うん、ということで。で、今回は、その、ワンジョーさんが鳥を取る日だから、ワンジョーっていうなんかこう、幕が、わっと、掲げてあって。で、途中で、なんか、うん、何、中入り後には、1枚変わってて、だから2枚作られてるんだよね。おそらくだけど。
何が？
あ、その、後ろの幕が、中入り後に切り替わってて、うん、新しい別のものだからね。そうそう。だから、いろんなところから、その、渡されてるのかな、なんてちょっと思ったりもしましたけど。
ほうほうほうほうほうほう。
で、まあ、出てくる人が有名かって言われると、俺は知ってんだけど、俺さん言っても、まあ、伝わらないと思いますけど、例えば有名なとこだとね、鈴風、にゃんこ金魚とかね。
ああ、はいはいはい。ナイツが紹介しているので知ってます。
そうそうそう。
はいはい、はい。
あと、江戸や猫八さんとかね。
はいはい。ナイツが紹介してるので知ってます。
は
い、
そうそうそう。イメージはおじいちゃんの人なんですけど、あとファミッコ大集合とか出てた猫八さんがいて、今そのお子さんだと思うんですけど。はいはい、で、はいはい、あと竜亭市場さんとかね。まあわかんないかもしれないけど。あと、三座さん、うん。これも有名な方ですけどね。はい。まあ、いらっしゃいましたよ。京太郎さんとかね、キョンキョンとかって言われてますけど、まあ、そんな人たちも出て。
うん、って感じだね。
で、まあ、とにかく、知らない人は知らないけれど、知ってる人は知っている、みたいな感じの世界であって。で、まあ、でもさ、とにかく、何言ってもこう、盛り上がっていく中で、途中で、工場があって、挨拶していて。で、挨拶もいいんですよ。まあ、長人はずっとね、その日は、ワンジョーさんが頭下げてるんですけど、冗談を言うわけ。挨拶なんですけど、やっぱり落語家さんだから、うん。冗談言って笑わせながら、でもちょっとワンジョーに時々ピシッと言うことを言ったりなんかして。でそんな中で挨拶が行われるんだけど、うん、ワンジョーはその時一言も喋らないっていう、そういう構造なわけですよ。でしかもなんか、ワンジョーさんは、直接、弟子になった、まあ、師匠が亡くなってるんですね。炎上さんって人。
あるわ。
まあだからそんな思いもなんかありながら、まあでもそういうことを涙にするわけでもなくっていう感じのところがあって、最後に大鳥で、まあ彦一さん、ああ、ワンジョーさんが、バシッと決めて盛り上がって、わーっと拍手で終わるという感じでして、まあまあ盛り上がっていまして、では一個まあちょっと思ったのは、その、林家鶴子さんで人も落語がやるんだけど、その日の、鶴子さんの落語はオリジナルの落語なのね。
新作落語。
そう、新作落語。で、その新作落語を作ったのが、R1 に出てた独裁スイッチ企画の人なんですよ。
ああ、はい。素人ながらすごい盛り上がった人ですよね。はい。
そうそう。で、そのことを鶴子さんが言ってね、客席に。いや、本当に私がこんな、今回新一になれてよかったんですけど、今回その R1 でね、独裁スイッチ企画さんも、出てて、そのネタをやるのって本当に嬉しいです！ダーンって盛り上がるかと思ったら、誰もわかんないんだよ。はい。
知らねえよ。そうか、R1 は落語1じゃないもん。
そう、落語の寄席の世界って違うんだなと思って、感心したっていう話なんですけど。そう、なんかね、層があるんだなと思って。はい。ということで、寄席に
行った。いいオチでしたよ。
披露のでございました。はい。タネラジはツイキャスでライブ配信してるか、Spotify、Apple Podcast などで配信をしているんで、いつでも聞いてください。お便りもお待ちしております。
ということで、お時間です。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと。
はい、そうですね。はい。東京ボーイズがもう一回見たい。お天気散歩りのポンでした。
タネラジ、また。
また。